今日も始まりました木漏れ日の音テラス、パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話しします。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は、あなたはどのグループ、現実的なリアリスト集団チームたつみについてお話しします。はい、皆さんこんばんは。今日も日曜配信となります。今週末もいかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、今週もサッカーが気になりすぎてどこにも行かず、おうち観戦を楽しんでいました。まあ、寒いのが苦手っていうのもありますけどね、ちょっと最近は引きこもっております。まあ、J1 がいよいよ最終節ということで、まあ、先週もそんな話をしてたんですけれども、まあ、どうなるかということで、テレビと iPad を駆使して、まあ、どちらの試合も観戦できるようにですね、準備万端にしておりました。いやー、本当は2画面見れるようにでもできるんですけれども、まあ、2画面を1画面で見ていると小さすぎるというのか、ちょっと見えにくいというのもありまして、私はあえてデバイスを2つ使って見ていました。まあ、音声も映像も均等に聞いたり見たりなんとかできないかなと超人的なことを思ったりもしたんですけれども、まあ、さすがにそこまではできなかったです。いや、いつかできるようになりたいなと思いますが、本当にこの最終節というのはですね、目を離せない試合になったわけですけれども、結果は鹿島アントラーズが勝ち点3をきっちり取ってですね、文句なしの優勝ということになりました。本当に強かったですね。鹿島アントラーズの皆さん、優勝おめでとうございます。パチパチパチパチ。まあ、鹿島がですね、リーグ優勝するのいつぶりだろうと思ってたんですけれども、まあ、9年ぶりということで、まあ、それだけですね、選手の皆さんもサポーターの皆さんもチーム関係者も思いが大きかったんではないかと思います。まあ、個人的には今年から鹿島の監督をされております鬼木監督に注目していたので、まあ、本当に1年目で優勝まで導いてしまうというのは本当に簡単にできることではないよなと思って、もうすごすぎるとしみじみ感じておりました。まあ、もちろん監督だけが要因だとは思いませんが、それでもすごいなと思います。まさに優勝請負人ですね。いやー、もうなんと言ってもですね、まあ鬼木さんのすごいところと言いますと、まあ、選手のことをよく見ているっていうのと、あとはまあ自分に矢印をきちんと向ける人だなっていうのがありまして、まあいつ何時もですね、責任は自分にあるから、まあ選手には楽しんでプレーをしてほしいということを常々言っているそうで、まあすごいなと思うんですけれども、その鬼木さんの言葉にはですね、まあ、サッカーへの愛っていうのが詰まっているなと、まあそういった記事だとか、まあインタビューを見てですね、私は思ったりします。まあ、今年上昇軍団と言われる鹿島アントラーズが戻ってきて、来年以降は追われる立場になります。まあ、そんな中でどうチームが成長して進んでいくのか、まあ、一サッカーファンとして楽しみにしたいと思います。そしてまたですね、 その優勝セレモニーも引き続き見てたんですけれども、神様と呼ばれるあのジーコさんがですね、シャーレを掲げるという姿まで見れまして、まあ個人的に面白かったなと思います。まあ、ジーコさん70ちょいぐらいですかね。もう結構お年を重ねているっていうところですが、お元気そうで何よりです。それにしても今年は茨城県が強いということで、終わってみれば J1、J2 ともに茨城県のチームが優勝という快挙を成し遂げられていました。素晴らしいです。まあ、これを機にサッカーファンが一人でも多く増えるといいなと思います。改めまして、鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックの皆さん、優勝おめでとうございます。さてさて、今日も前座がついつい長くなってしまいましたが、本題に入っていきます。今日も前回に引き続き、四柱推命の天柱札グループを見ていきます。それでは今日は、天柱札グループの第4弾ということで、辰巳天柱札の皆さんを見ていきます。まあ、といっても、まあ、一体どこを見たらいいのかわからない方もいると思うので、まず見てほしいところをお伝えしていきます。まずはですね、自分の名刺をご用意していただきまして、まあ、こちらはですね、どこのサイトを見てもらっても大丈夫なんですけれども、その中の天柱札と書かれている箇所があると思います。まあ、上段下段とあると思うんですけれども、今日はそこの上段を見てみてください。そこに、まあ、漢詩と言われる絵図がですね、書かれていると思うんですけれども、今日はその絵図がですね、辰巳と書かれている皆さんが主役です。この天柱札グループでは、恵まれているところ、そして不足しているがゆえに、こだわってしまうところを見ていきます。今日見ていく辰巳の皆さんは、現実的なリアリスト集団です。チーム辰巳の皆さんの恵まれているところからお話ししたいんですけれども、一体何に恵まれているかと言いますと、現実性や行動力になります。まあ、辰巳の皆さんはですね、純粋で物事を一直線に進めていける行動力があります。しかもちゃんと現実的に実現できる内容で進めていけるんですね。まあ、意外と夢見がちな理想案などを考えることであると思うんですけれども、まあ、辰巳の人たちはですね、まあ、夢を見たとしてもできるかどうかまでしっかり考えてくれます。これが辰巳の皆さんの凄さです。ユニークで個性的な辰巳の皆さんは、型にはまれないこともしばしば。型にはまらないことが独自性を高めていくことにもなりますので、型にはまれない自分はいけないんだとは思わないでください。反面、不足しているからこそこだわってしまうところもあるんですけれども、それは精神的なものになります。辰巳の皆さんはですね、先ほど申しました通り、リアリストなので、まあ理想や空想っていうところにはですね、まあ関心がどちらかというと薄い傾向があります。まあそれもあるということを踏まえた上で、まあ現実的なところからですね、一歩二歩先の理想を掲げることで、今まで見えていた景色 がですね、少し広がっていくと思いますので、ぜひ少し先の理想も掲げていただきたいなと思います。まあ、あとはですね、自分が思っていること、やりたいことという感情の部分にもですね、目を向けていくことも大事かなと思います。まあ、現実はこうだからと自分に無理をさせたりだとか、まあ、自分に結構厳しいところがあると思いますので、自分に優しく過ごしていただけたらなと思います。はい、今日は四柱推命の天柱殺グループ第4弾ということで、チーム辰巳の皆さんを見ていきました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。